トラニーのボイスメモ。おはようございます、こんにちは、こんばんは。トラニーのボイスメモ、第203回。今回は、群馬県の前橋市に、来ております。なぜ来てますかというと、群馬県の前橋市で年に1回開催される風の町音楽祭という音楽祭祭りに、でですね、僕が大好きなアースフィルジャムのライブが、あるということで、来ました。で、今ライブ終了しましてね、アースフィルジャムのメンバーさんに残っていただいております。どうも。
どうもです。
こんばんは。
こんにちは。
こんばんは。
ちょっと室内なんで。
そう、ちょっと暗いところで。ここはどこ？
ここは前橋の国際交流サロン、
サロンっていうところで、なんか今ね、そのライブ会場からちょっと歩いてきたところに、ちょっと小劇場っぽい、
そうですね、
なんかね、とこでね、ここもいいよね。
そうそう、なんかできそうですね。
なんかできそうだよね、ここで。なんかやらないですか？
元スーパーだった。
元スーパーって全然もう今もう改築されて、全然その、はい、でも元スーパーだったんだ。
元スーパーでも全然地元の方とか、うん、なんかイベントやる使ってるみたいです。
あ、そうなんですか。
全然本当にお金もかからないで使えると思いますよ。
へ、あ、少ない予算で。一応じゃあこれはあれな、前橋市が管理。
いや、ここはね、商店街管理。
あ、そっかそっか。今さ、あれじゃん、結構商店街がそのシャッター通りとかでなっちゃって、いろんな地域で、なんていうか地方でそのやってるじゃん、いろいろ。
そうですね。
そういうの一環みたいな感じかな
だと思いますね。でも結構昔からここもあるんで。
あ、そうなんだ、はい。だからちょっとあれですね、メンバーさん紹介してなかったですね。じゃあまず、アースフィルジャムの時計回りでいいですか？
時計回り。
聞いてる人分かんない。
立体感も。
ボーカルの、
ジュンと申します。
イエーイ。ネクスト、
ベースのサトシです。
ギターのくすみです。ドラムのたけしです。
イエーイ。ということでメンバー4人で、
年齢順です。
年齢順。これ年齢順なんだ。
年齢は
うまくな、
ダメ
な。ああ、何言っちゃダメ、言っちゃダメなんだ。で、一番高性能、年齢高い人が言ってますけどね。
18歳です。
何言うとんねん。あ、初体験かとか。
え、いやいやいや、違う。ちょいちょい下ネタが。
あ、ちょいちょい下ネタが。
来年も18歳です。
あ、永遠の18歳。
再来年も18歳。
どこぞのその辺のスナックのおばちゃんちゃうから、やめてそんなの。やめてやめて。ということでね、アースフィルジャムの、まあ、まあ皆さん、トラニーのボイスメモ聞いていただいている方は、まあ、覚えていただいていると思うんですけども、まあ、最近やってないですけど、僕がこのトラ推し、トラニーのボイスメモでトラ推しというコーナーを、まあ、やってまして、その中で、まあ、気に入ったアーティストをですね、番組内で、紹介していってた、まあ、コーナーなんですけど、そこにですね、アースフィルジャムの、まあ、曲を気に入ったんで、まあ、以前にね、はい、まあ、紹介させてもらいましてですね、で2011年の、風の町音楽祭、ちょうど2年前ですねに、僕はこのアースフィルジャムのライブをぜひ見たくてということで、来ました。群馬の前橋、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました、ね。で、あの時は台風で、
台風でした、ね、
台風でね、まあ、ちょっとこの風の町音楽祭、前橋でやってるこのイベントについて、ちょっと若干、
はい、
どんなことをやってるんですか？
基本的にはその市内、まあ、市外を問わずですね、
ほいほい、
皆さんいろんな音楽やってる方に、こういう野外で、ましてこの商店街を使って、うん、音楽を、まあ、弾いていただこうと、
発表の場を作ってると。これ主催はどこかよ？
主催は実行委員会がありまして、風の町実行委員会のがあるんですけども、はいはいはい、まあ、有志の集まりでやってるんですけども、
それで純くんもそれに入ってんの？
そうですね。
そうだよね、
まあ、最初立ち上げの時にいたんですけど、
もう最初から約、まあ、4年前の、
そうですね、4年前のあの居酒屋で
居酒屋で
やりたいなっていう、
なんかしたいなと。その前橋の
前橋で、まあ、こういう音楽祭を やれればな、
ああそうなんだ、
フェス、まあフェスが好きだったんで、はいはいはい、前橋でもできればなと思って。
うーん、じゃあまあ発起人の一員といえば一員、
発起、そうですね、その酒の席にいたということ、
いたっていたっていうことでそれメンバーは全然あれかな、まだ2009年が結成なんで、その辺はメンバーは入ってなくてって感じ、
ま、
他のメンバー
活動してなかったかな我々は。
そうだね、
うん、あそうなんだ、
ギリギリだよね、
やって始めるか始めないかぐらい。
お、うん、じゃあちょっとタイミングよくそれとこのバンドもみたいな、
だからほぼ結成年数イコール風の街年数。
ああそうなんだ、じゃあ風の街音楽祭と共に歩んでるバンドってもっとその辺出した方がいいんじゃないの
いや言ってもあのもう僕らもスタッフなんで。
あそうだね、スタッフだよね。だからその風の街音楽祭で僕もこの、まあ、前回も来て今回も来て、アースイルジャムってすっごい最初の方出るじゃん。俺なんで最初の方出るのかなって、やっぱりスタッフだからやっぱり気使ってるでしょ。
いや先に終わらせて早く働けって。
あそういうことなんだ、そういうことなんだ、あそういうことね。あじゃあそれ働く時に働かなあかんのに詳しく引き止めてて、
どんどんこう扱いが雑になっていく。
そうかそうかそうか。でまあ今回4回目ででね、3年間は雨にたたられて。
そうですね、まあ、1年目は晴れたらしいんですけど、うん、僕らが中だったんですよ、公民館
なんですけど、
その中で、やってたんで、うん、なんか晴れてるのか雨とかよく
分かんなかった、事故委員なのに分かんなかったって分かんない
状態でした、
ね、あそうなんだ。でまあそうやってちょっと雨にね、はい、たたられた、まあ、祭りで今回なんとか
晴れまして、
晴れた
晴れちゃい
ね
え、もう暑かったけどね
あの俺アースヒルジャムがあの雨バンドじゃないかなと思うけど、そうじゃない、
います、雨
男、俺晴れ男です、
自分で言うい
やいや、
じゃあ俺も晴れ男
じゃあ俺も晴れ男、晴れ男
ものすごいじゃん俺なんか純君が思いっきり雨なんだよガッと
、まあ、6月生まれですから
6月暑いだよ、暑いだよ、うまいね、
した男だよだから暑苦しいんだよ
あだから暑苦しい、暑苦しい、じめりしてじめりして、
いいねこんな扱い
まあね、そんな感じの、まあ、アースヒルジャムですけどね、まあ、純くんは、あ、すみません、大丈夫ですかね、大丈夫ですかね、純くんに関してはこのトラボイにはゲストでね、
はい、
これスカイプで ね、
そうですね、
出ていただいて、お母さんが近くにいる中です
ごいしゃべりご飯用ぐらいな感じ
で来たよ ね、 そうね、あの時はだからそのオーディオドラマ文学少年孤独の、まあ、作者のケンスケ君と ね、
そうです
ね、一緒にね喋ってもらいまして、なんかきつかったね、でもね、
あのスカイプが皆さんも多分こうカメラとかこうあって、
うん、
ヘッドホンとかつけてると思うんですけど、
うんうんうん、
ヘッドホン僕持ってないから、
え
ノートパソコン、その頃のノートパソコンだったんですけど、
うん、
マイクあるじゃないですか、
うん
う
ん、
こういう伝わらないと思うんですけど、
はいはい、分かる分かる、じゃマイクにもう10センチぐらい近づいて
こうやってしゃべディスプレイに缶をつけてしゃべ
るノートパソコンのでじゃあ音は漏れてたんだ俺の喋りが、それを横のお母さんいてね、そりゃきつかったね
そんな状態、まあ今ちょっと変えました
か、あ変えてちょっと環境が
よくない
、ああそうか、それあれでね、俺聞いてたらもっと楽しめたね79回80回ぐらいで出てるんでもしあれで聞いてもらったらと思いましてね、まああのそのあれ俺オーディオドラマ文学少年の孤独の話は、は
い、まだ
まだまだか、そっかそっかそっか、でまあその2011年の風の街音楽祭に僕が、まあ、アースヒルジャムのライブを見に来た時に、まあちょうどたまたまうちの娘もね一緒に、まあ、見に来てて、で、まあ、帰り道にですね娘が、まあ、冗談かどうか分かんないですけど、アースヒルジャムの世界の終わり、あその時にね、あの純君に僕 CD もらったんで、で帰り道、CD を聴きながら帰ってました、
ありがとうございます
そうしたら娘が冗談半分に、お父さんこの曲ドラマの主題歌とかにいいんじゃないって言われましてね、で僕その時にパッと、まあその時ちょうど興味があったオーディオドラマが思い浮かびまして、そこに、そのアースヒルジャムの世界の終わりをプレゼンかけたら、なんかよく分かんないですけど通りまして、
ありがとうございます
エンディングテーマに、エンディングテーマに、
ね、
よかったですね、
あ
なんかあの他人事やけど俺もえらい感動しただからあれ、音楽祭が9月3日で、で決まったのがもうすぐ決まって9月 9日に決まってんだよ。
そうですね。
そうすぐにね、もう健介君がじゃあもうこれで行かせてください、じゃあ、淳君に連絡取らせてくださいみたいな感じで急に決まって、
すごい、だって人気作家ですもんね。
そうだね、iTunes っていう、まあ、ポッドキャストをね配信してる、まあ、iTunes チャートっていうのはもう全然このオーディオドラマはダントツの1位で、う
ん、出す作品、出す作品、
そう出す作品、出す作品、あのメンバーさん他のも分かります？聞きました？
全部聞いたでしょ？
聞いた聞いた聞いた、はい、どうでした自分、まあ、そんなドラマっつったってオーディオドラマで、そのネットの世界のドラマだけど、そのエンディングで自分らの曲が流れたっていうのを、なんか感想、サトシ君。
そうですね、まあ聞いてみて、普通のエンディングじゃんみたいな、なんか自分たちの曲じゃないみたいに。
ああ、はいはいはいはい、
普通にいい曲じゃん、うん、自分たちの曲だということを忘れて聴き入ってしまった
聴いてしまった
自分で言いました
自分で言っちゃった、
もう他人事のみたいに感じてしまった、
このエンディングテーマいいね、
いいねいいねいいね、あでも俺のかみたいな
そんな感じです
、あそんな感じで、くすぎ、あ
何ですかね、やっぱり自分たちが曲やってて自分たちが持ってるイメージってあるじゃないですか、はいはい、そういうものと他のとこう合わさることによって、なんか違う、なんだろうな、今まで自分たちが思ってなかった雰囲気が出てきてて、すごい面白いなって、何かが混ざり合ってなんか初めて出てくるものがあるのかなと、すごく、感動しました。
感動しました。はい、たけし君も、
我ながらいい曲だなと
やっぱりやっぱり、
お前らお前らベタボタもう少し感謝して
る。いやいや感謝とかいい曲だなと。
やっぱ普段聴いてるシチュエーションと違うから、なんだ本当いい意味ですんなりなんかしっくりして、
なんかハマってるなと。
ハマってますね。
ハマったなみたいな感
じで。ちょっとこれじゃ恥ずかしいから。
なんで恥ずかしいの？
恥ずかしいですね。
いやいや、どんどん喋ってもらっていいんですけど。
あ、でもいい曲ですよ、世界の終わりって。
薄っぺらいな、
字が薄
っぺらいね。
でもあれ、こう、
じゃあ最後に、
僕実はこう、エンディングになるのがやっぱ夢だったんですよ、何か。
あ、そうなんだ。
シティハンターのね。
そこか、そっち行く。
ゲットワイルドとか、シルラブハートとか、2の方のエンディングとかね、あれ聞くと、あ、秋だなって。
あ、思ってて、それぐらい憧れてて、
エンディング、しかも食い気味に入ってくるじゃん、テンテンテンテン、
あ、それはゲットワイルド、
ゲットワイルド、
それ話ね、ゲットワイルドの話ね、
フェードイン
で入ってくるのもあるし、で、しかもケンスケさんの文学少年の中でも、まあうちら一曲組がジャーンなんですけど、そのラジオですから、言葉がこう次回に続くというか、そのすごい印象的な言葉の後に突然我々入る、ジャーンってきて、おおっていう。
よかったと、
なんか雰囲気作りに役立ててよかった
な、よかったなと思う。じゃあまあちょっと世界の終わり聞いてみますか。
マギーの別冊教祖っと、手のひらがいつも私を包んでくれた。あなたと毎年する線香花火、煙が目に染みたよ。あなたと見る紅葉、風に吹かれて舞う落ち葉が私の体を包み込んだの。あなたがこの世界から姿を消しても、あなたの紡いでくれた言葉が私の心をそっと抱きしめてくれる。粉雪が舞う冬は人一倍寒くて、あなたの体温を求めてしまうの。いつも私を心ごと温めてくれていたのね。桜は咲いたけど、あなたの桜にも負けない笑顔が忘れられない。あなたの笑顔が恋しい。 あなたなしで笑うことがこんなに難しいなんてね。それでもその日が来るまで笑顔を絶やさないよ。だってあなたはいつも私の笑顔を好きって言ってくれていたから。世界の終わりにあなたと息をしていたい。世界が終わるまであなたと笑っていたい。
息をして抱きて
いやでも何度聴いてもいいねこの曲は。やばいっすね。やばいっすね。やばいっす。
うるるしてきた。
うるるしてきた。まあこの曲はねいつ頃作ったとか。
1枚目をレコーディングしてて、まあ、作ったのは最終的に2000ちょっとあれですけど 9.11 の震災の時にレコーディングをちょうどしてたんですけど。
あ、そうなんだ。2011年の3月11日
そうですね、
ちょうど
あの日ですね。
レコーディングしてて、
まあ、その日は私がちょっと歌取りをしてた日だったんです
けど、はいはいはい、うん、
まあ最初は、うん、うちのじいちゃんとばあちゃんがいて、うん、まあ、じいちゃんが死んじゃったんですけど、
はいはいはい、
その時にこうばあちゃんが一晩中泣いてたんですけど、
うん、
じゃあじいちゃんだったらどう思うのかなという意味で、
ああそういう話なの
たんですけど、でも
そうなの。
まあ言わない、まあそんな
にみんな分かってる
ね、歌詞の内容も、ね、
いやいいよいいよ、そういう話欲しかったわ。そういうの
いや
マジで
最初はそうだったんですけど、うん、でもやっぱりそういうあの大震災とかあったりとか、
うん、
いろいろ、まあ、結構その歌ってるんですけど、ライブでね世界のが歌うんですけど、うん、そういうのを通すといろいろとやっぱり最初に作ったイメージもあるんですけど、
うん、
その後そういったいろんなバックボーンというか背景も入ってきて、今はまた違う意味合いになってきたのかなと。
ああ、まあどんどんそのなんていうかな、聴いてる人の要は生き様であったり世界観で曲ってもうさどんどん変わっていくじゃん、
はい、
ね、だから僕も自分なりにこの曲を聴いていろいろその感じる、その自分の死っていうのに対して向き合った時とかに、僕なんかトラックドライバーやってるからもう毎日命がけでやってて、いつ死ぬか分かんないっていうような状況でやってる時に、もうこの曲なんかもうやっぱりものすごく来んのね。
ありがとうございます。
いやあのだからね、だから多分聴いてる人それぞれがやっぱりそうやって、まあ、それなりの感情で聴いてるから、もうだからどっかにあれだよね、嫁入りしたっていうか旅立たした曲って感じだよね。感じ
そうですね。まあレコーディング終わって、まあ、発表した時に、
うん、
まあ、まあ嫁に出した気
分。ね、その震災で揺れた時にレコーディングしてたの。
そうですね。だから本当は歌撮ってたんですけど、
うん、
そのスタジオの人が余震が来るじゃないですか。
うんうん、
地震だよって言って、
あ、
開けちゃうんで。
開けちゃって、あ、もうダメだ。
撮ってたんですけど。
だってその後だってそんなレコーディングなんかやってる場合じゃなかった
でしょ。そうですね。でもやんなきゃっていう。
しれっとまたそのままレコーディング続けたの。
そうそう。
あ、そうなんや。その時にできた曲なんだ。できたっていうか、まあ作られた。
そう
です
。
っていう喋りをしながら、他の、ね、メンバーさんふーんって初耳っていう感じで、
まさか別れ際にこう残しておく曲で、
うんうん、
俺結婚式で流しちまったぞ
これを世界の終わりをタイトル
だ、ラブソングだって言い張るんでもう僕はエンドロールでバーン流しちゃったあれ俺は神さん残してあの絵言ってるよね
あかんそれだ、だ友達の、
いや自分のですね、
自分、
なんてことを
思いっきりセレクション間違えてるから
いやこの4月ぐらいも結婚式でやったよね。
ああ、うん、そうだね、やったやった、だからいろんな結婚式ぶち壊して
ぶち壊してぶち壊してない、
聞いてる人本当にあれこれ違うんじゃね、違くねみたいな
じゃあこれはこう外に出さないことにしてっかね、これ
外に出さない、出してる、ガンガン出してる、出しちゃって、ま
あ、結婚するってことはほら一生そういう遂げるということ、
そういう遂げるということだから、これ死にも向かい合ってね、
そうそう、
そうだよね、
そういう意味合いでな、
そうだよね、まあそうだよ、深いよね、深くそこまでその結婚式の披露宴でみんなが感じてくれるから僕らはね、
そうですね、
わかんないけど、
あのじゃあお祝いの曲をやります、世界の
終わり
えー、
ってね、そう終わりとかさ別れとかさ半分とかそれあかんねん、それ基本的にいいね、それ冠婚葬祭のマナーも全く関係なす活動してるアースリートジャムです
けど、いやでも常識はあります。
あ、常識あるあの、そうですね、あの
大丈夫です、
一応メンバー全員4人とも社会人、
まあ、そうですね、
で働きながら音楽活動やってて、二足のわらじって世の中的には言うけど、どうなんですかその働きながら音楽活動をやるって、まあ俺らその働いてる人間からしたらすごくやっぱり憧れる関係だと思うんですけど、
そう
ですね、普段どんなこうスタンスでやってる、例えば月に何回練習するとか、
まあ基本的にはこの曜日にやろうとは決めてないで、
うん、
まあ、メンバー 仕事もありますから忙しい時期もあると思うし、
はいはい、
まあ、さっきの結婚式みたいな話で、あの準備が忙しかったりもするのもあるんで、うん、みんなの都合が合う時じゃないとなかなかできないんですけど、
練習はこの前橋市内のスタジオ
で。そうですね、そうしてます。まあスタジオで曲を作って、
まあ、へえ、スタジオで、
はい、
一応ねリスナーさんからねちょっと質問があ
るんですか、
来てて、っていうか俺が聞いたんだけどなんか質問ないって聞いたんですけど、そう、あのね、詩と曲をどっちに最初にできますかと、あとまあその忙しい仕事の合間にいつ曲作ってんのっていう質問が、これちょうど今の話にリンクしてるけど、それはどうですか、詩と曲って。
最初にまあ私が持っていくのはですね、曲を、まあ、コード進行ですよね。
あ、はいはい、
コード進行とかリフとかこんな感じかなって持ってってでスタジオでセッションしながら、
うん、
あの作っ、まあ、だんだん積み上げていくような形
で。えっ、ていうことは、まあ、世界のやつだとジャーンジャーンジャーンっていうのを入れ持っていって、そこでメンバーで作り上げていくの。
そうですね。
へえ、それですぐできる。
さすがに4年もやってるとなんか、あ、だいたいこんなもんでしょみたいな感じで、
ここでまあこれが来るってもう分かるんで。
あ、そうなんだ。
えもうまあね、4年も一緒にいりゃね、
4年一緒にいりゃ
腐れんだもん。
腐れんなの、
まあ、小学校中学校も。
え、マジで。
後輩ですけど、まあ時期はかぶさ
って、ああ、まあまあ年齢はねちょっと違うけど、
ね、自分の年髪型する
の永遠の18歳
じゃあその辺の路地裏でみんなで関係して遊んでたとかそういう
わけではない
で、わけではないんだけど、
でも同じところで多分遊んでただろう。
へえ、あ、そうなんだ。個人的には俺、あのアースフィルジャム の、 そのアレンジってめちゃくちゃかっこいいと思ってて、センスがめっちゃあんなって
ありがとうございます
思ってて、それってもうやっぱりみんなから出てくる自然なんだ。
チラシ配
り、そうですね、どっかで誰かがじゃあここで例えばなんかブレイクなり入れようみたいな人言って、そこでできたり、ジュン様が勝手に
ジュン様
が誰が様仏様みたいなもんでしょ
もう召されてるじゃない
ですか。上げてんのもちろんよく分かんないけど
召されてる。
あ、そうなんだ。
4人でいる時がだけだよね。なんか曲作るの一番進むのはやっぱり4人でいる時です
か。へえ、すごいな。4人だと全然ねできないかなってイメージ的にあるけど、あ、
逆にもっとそれぞれ各自自宅で弾きなさいと
かって練習しなさい
と、ね、なってくるんだと思うんですけど、
じゃあセンスはあるんだ、あと努力が伴ってくれば。
いや、センスもないですよね。
いやいや、いやセンスはあるよ。だってさ、みんな下手じゃんでしょ。でも俺すっげえ好きだもん。で、いや、あの俺いろんな人から話聞いてて、その個々のその何ていうかな、クオリティっていうのはまあそんなにだけど、なんか光るよねっていう。でもそれってさ、なんかスタジオミュージシャンとかさ、その欲しくて手に入れられないものだと思ってるから、うん、すごいなって。こういうこと言ってもそうですねとしか言えないからね、ツッコミとかないと。俺本当そう思ってて、なんで俺アースフィルジャム好きなのかな思ってて、何が純くんの何がいいのかなって言葉にはできないんだけど、なんか引き込まれるっていうか。
どうですか、
うん、
髪型ですかね
そこか、髪型か、 MC の本当ね、 MC しんどいね
ね
えねえ、
喋りはね、
喋りはね。あ、でも仕事で喋んないの。
まあ、窓口みたいなところ。
あ、そうなんだ。
そんな楽しい話じゃないですけどね。
あ、そうなんだ。じゃああれだね、あの他の聞いた方がいいね、ラジオとか。ラジオとか聞く？
聞きましたよ。
あ、聞いてる。
昔よくあの赤坂のとか。
あ、赤坂エクヒルのミリオンナイ
ツ。あ、聞いてました。
あ、聞いてた。
最終回泣いてましたもん。
あ、そうなんだ。
僕は聞いてましたよ。
あ、そうなんだ。あ、そうかそうかそうか。
聞いてた？ラジオとか。
全く。そう、聞いてないね。
あ、ラジオ聞かない。あ、そうかそうか。まあね、だからそうやって なんか味あるよなっていうのはすごく、まあ、思ってるんですけどね。
じゃあ一つ それが答えなのかそれがそれがみんなでセッションするっていうのが答えなのかな。
あーそっか、メンバー4人ででも曲作るってすごいね。
楽しいですか？
楽しい
ですよ。
うん、楽しいです。
間があったけど
1日にオールナイトで入ったりするの？
いや、まあ、大体 2,3 時間とかです。
え、 2,3 時間でできちゃうの？
まあ、さすがに1日ではできないですけど、
でも大体の枠はこんな感じかな。
構成とか型はそれ1回で。
あ、そうなんだ。
何曲か同時進行とかね。何曲か同時進行とかね。
ああ、はいはいはい。
あとは合宿とかも
するありましたね。年に1回
毎年合宿やってまして。
あ、そうなんだ。いつぐらい？
毎年夏ですよ。
夏に。
今年はちょっと行けなかったんですけど。
もうだってね、群馬の前橋っちや、ちょっと車走らせりゃ、ね、
山です。
山で赤城山やらなんやらかんやら苗場も近いし。
そうですね。
ね、あの途中のもつ煮屋で
有名な
有名な
某長井食堂の
長井食堂長井食堂のあれはもうね、
あれすごい行列、
すごい人気だよね、長井食堂ね。もつ煮食ってパワーつけて
そんな食いませんよ。
あんな食わない
そんな群馬県民もつ煮食います。
そっか、もうだって食い慣れてるんでしょもう群馬県民は。
どうなんですかね、もつを食うっていうのは他の県の人ってあるの
っていうか、あそこの単純にもつ煮がうまい、うまいわ。
米の量がおかしい
あ、そう、米の量おかしい。
あの大盛りって言うと本当にいいのって言われ
あ、そうなの。俺それ知らない。
ぜひぜひぜひ。
マジで普通盛りしか食ったことないな。
日本昔話思いみたいな。
そんなん出てくんのへえ、日高屋みたいな。あ、日高屋わかんないか、あの大衆食堂、
はいはい、
あのご飯大盛りのあ、違う、日高屋違う、
ラーメン屋じゃないですか。
ラーメン屋、そうか、ちょっと間違えた、ちょっと今のこれ間違えた間違えた。そっか、へえ、
ぜひ行ってやってみてください
ね。あ、じゃあそれ合宿どの辺でやるの？
合宿がバラバラなんですよね。
いろいろ行ったね
茨城、もっと千葉との県境のところの茨城。
そうそう、千葉、
千葉
県境、
県境
で、そう、何、そういう宿があるの？
旅行合宿施設みたいな。
あ、そうなの。
スタジオもあって、ね、寝床もあって。
へえ、あ、そうなの。
銚子の方でしたか？
それ、千葉と茨城の、あ、そっか、銚子、あ、そっかそっかそっかそっか。
なんか、その辺の、行って、道の駅とかで、茨城って何みたいな。
ああ、そっか。
書いてある。普通にポスターで書いてあるもん、ね、茨城とか。
わかんないですけど、まあ、地元にしてみるとしたら違うって言われちゃう。
違うって言われて
しないから。
それは一応夏のお盆休みとか休みを取る時に行って。
それこそ、それはオールナイトという
か。ああ、うん、オールナイトでやって。
なん結構入ってる、十何時間
入るね。
うん。あ、そう。
ついて最初の 2,3 時間は普通にやって、疲れてちょっとお酒入れて、そっからが長いんですよね。
酒入るとなんか乗るでしょ。
乗りますよ。
乗るよね、ちょっとね。
みんなおかしくなって最終的にすっぽんぽんだったもん。
いいね
それお風呂でしょ。
それお風呂でしょ。
お風呂の後だったよ。
いや大丈夫大丈夫。美味しいね、美味しい。
いけないから。
お風呂の後すっぽんぽんでどういうこっちゃ。
そのまま裸のままこのいとこでいて
捕まる。
そういう感じでアシュルジャムの曲が出来てきてると。
いや、でも裸関係ないです。
裸関係ないです。
関係ないです。
関係ないです。まあそんな感じで、とりあえず今回はこんな感じで、また次の機会、あの次回の配信もお付き合いいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあ今回のゲストはアースウィルジャムの
ジュンでした。
サトシでした。
クスミでした。
タケシでした。
なんで女でなんで裏声やねん。ということでありがとうございました。今回はこれで終了です。皆さんからのメッセージをお待ちしております。詳しくはトラニーでキーワード検索してください。お付き合いありがとうございました。この後も素敵な時間をお過ごしください。トラニーでした。